ほんと雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ今日はですね、もう76回目ですよ。
はい、今日はゴミ収集車の人になった気持ちでほんと雑談ラジオと言いましたが、よくわからなかったのでイメージの中のゴミ収集車でした。
どの辺がゴミ収集車だったんですか？
ちょっと遠くの、ちょっとの距離ある人に話しかけるように、
へえ、
こういう感じで、
ああ、
後からゴミを出そうと追いかけてくる人に向かって、
なるほど、
はい、
今日はね、そんなこのゴミは収集できませんというゴミ清掃員の本を紹介いたします。
はい、
増野さんはなんか物件を探してらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。今のアパートがフロアで4万円なんですね。
安い。
で、2階で角部屋で明るいんですよ。
おお。
で、古いけど昔多分おしゃれだった物件で、
はい、
こうガラスブロックってわかります？ガラスのこう分厚いブロックみたいなものが積み重なってたりするんですよ。っていう、多分できた時にはすごくおしゃれなアパートだったと思うんですけどね。でももうなんか全然ない、そんないい物件、
うん、
そんなまず4万円でフロアリがないし、
そりゃそうでしょう、
4万円であるともう風呂なしですよ。普通
風呂なしですよ。
で、駅も近いんですね。その、あと公園も隣の隣だし、むしろなんでこの物件がこんなにあったのかで、実行物件なのかなと思ったけど別にそうでもないみたい。
お化けは出なかったですか？
今のところ出てないですね。
お、
今僕一人しか住んでないんですよ。北に住んでた元相方の本田さんはもう出てってしまったので、もう一人占めですよ。どんなに
う
るさくしていても、
ね、お、
苦情は来ない。
いいじゃないですか。でもまあ立ち退かなきゃいけないんですよね。
そう、
立ち退き料もらえるんですか？
それはなんか相談されてるんですけど、
くれるんだ。
立ち退き料以上に、
はい、
とにかくその引っ越しの手間暇、
うん、
と絶対物件の値段が上がってしまうじゃないですか。
そうですね。
維持できるのかなと思って、まあ、その書店が結構そこそこ、家賃はそんなじゃないんですけど、維持にお金かかってるんですね。
そうですね。
で、それプラスアパートだから、
うん、
で、めちゃめちゃ安いところを借りて風呂なしでもいいから、
うん、
ジムにでも通おうかなとも思ったんですけど、
うんうんうん、
意外とないんですよね、めちゃめちゃ安い物件が。
あ、そう。
で、
確かに。
で、風呂なしで、あ、安いなと思ったものを問い合わせてみたら、やっぱりそれが事故物件で、
怖い。
で、まあでも事故物件もいいのかなと思うんですけど、
うん、
一番ネックは自転車ですね。自転車を置きたいんですって言うと、いや、ちょっと自転車置くスペースないですって言われちゃうんですよ。
はははは
で、結構僕、でかいママチャリをいただいて乗ってるから、それが置けないとちょっとね、
そうですね、
行き来もめんどくさいし、っていうので今一番困ってます。条件ぴったしでも自転車が置けないっていうので結構ダメになったりとか、
うん、
小泉さん、でも小泉さんだって高田の馬場で住んでたとこは3万とかだったんでしたっけ？
あそこは3万5000円でしたよ。
それはでもどうでした？
高い
ですよね、ちょっとね。
だって、あ、3万円かな、3万円でした。あのね、教育費が2700円ぐらいでした。
なので風呂がなくてトイレが共同だったんですよね。
そうそうそうそう。それが中野の時は2万5000円だったんですよ。
うん、
だからでも中野の時はトイレ掃除の当番があったんですよ。
当番がない分マシと思ってしまったんですか？
そうだけど、月にほんの数日しか行かないのにトイレ掃除をしなきゃいけないのがちょっとね、理不尽に思いましたよ。
まあ、そうですよね。そうなんですよ。
あ、でもね、練馬の練馬高野台は風呂付きで3万7000円でしたよ。
あの、場所を考えればね、
うん、
移動できるんだったらいいんですけど、
まあ、ものすごい偏僻でしたよ。
まあ、その商店に近くなおかつ最寄り駅に近くなきゃならなくて、
うん、
まあ、その商店と最寄り駅一緒じゃなくても例えば隣の駅でもいいけど、うん、駅から近いのがいいんですよね。
そう言ってたら安くはなんないですよね。
うん、だから今のアパートが本当にそういう意味では奇跡的だったのかなと思って、もうね、なんかもうなんだろう、 何とも言えない感じ。
残念ですね。まあ、僕が今仕事場で借りてるアパートは風呂付きで駐車場が2000円で家賃も1万2000円ですけどね。
新潟で。もう東京では今どっ かこうあれなんですか。
池袋のカプセルホテルで寝泊まりしてます。
それはこう快適です。
快適ですね。何しろだって夜の11時過ぎぐらいしか行かないし、
はい、
翌朝も9時に出るから、そんなのにね家賃払えないじゃないですか。
まあね、
そう
そうか。はあ、なんかでももうシェアハウスとかでもいいかと、この話前回もしたか、シェアハウスでもいいかなと思ったけど年齢制限があるし、なんか寂しいですよもう。
まあ、年取るとねバイトもできないし、滝沢さんも言ってらっしゃいましたよ、
今日のね課題本にも関係あるよね。
そう、
あと稽古が始まりましたよ、演劇の。
お、
動画の人にしか見えないから説明しなきゃならないんですけど、
はい、
実弾生活っていうコントユニットをやってらっしゃるインコさんっていう方がいて、その方が初めて演劇に挑戦するということで、なんて言ったってビジランテっていう演劇を池袋シアターグリーンで12月21日から25日まで、なんとクリスマスとかですよ、
本当だ
にやりますの で、で私は結構ねなんかセリフもしっかりある役で、本当にでも自分の能力のなさにねクタクタですよ。
あ、そうですか。
引き受ける時もそれは分かってたんですけど、結構ためだったんですよ僕、ちょっと考えさせてくださいって、
はい、
年だし。だけどまあなんかもともと見に行ってて面白かったし、コントはね、演劇初めてだからあれですけど、なんかまあやっぱり役者さんたちの身体能力の高さと僕の身体能力のなさね、車の運転とかできないんですけど、車の動きとかさ、なんかこう自分にやったことないことがあるじゃないですか。
車の動きって何ですか。
車の運転とか小泉さんされますよね。
します。
だからこうそういうことも僕わかんないから、
はあ、
なんか
運転する動作ってことですか。
そうそうそう。まあそれはちょっと後で話しますね。まあとにかくね、あとねもうねひどいの、もうお金を財布を駅でひっくり返して小銭をバラバラバラバラしたりとか、
ららら
漫画のドラマとかのダメな演出で、
あ、そういう出来事があったんじゃなくて役で、
うん、それ僕が、
あ、そう、
みんなであの風に行った時とかに、
あ、
もう素で僕が財布を開けたら小銭がジャラジャラと
出ちゃ
ったりとか、なんかそのドラマでそんな演出したらさベタすぎるじゃないですか。
そうですね、
あのダメな人っていう演出で、そんなことを素でやっていてみんなにびっくりされたりとか、
あと
一番ひどかったのが自分が出演するシーンが、何分かなんですけど、
はい、
それをねこう僕が録画してた、録音してたんですよ、
はいはい、
セリフボルタに、
はいはいはい、
それで演出家のインコさんっていう人にあのどういうどのくらいの長さだったですかって聞かれたから、
はい、
こう数字読んで、17分ぐらいかなとかって言っちゃったんですけど、
はあ、
そのシーンはそんなに長くないんですね。
何のことだったんですか。
それはその時の時間の日数字だったんです
何時17分だった
それが僕本当に数字とか弱いから、
はあ、
体感で何分かとか分かんないから、
はい、
17分ぐらいでちょっと差し引いても16分あるんじゃないかとか言っちゃったらみんなが唖然としちゃって、
はあ、
実際には全然そんな長くないわけですよ。
2、3分とかですか。
もう本当に数分なんですけど、
はあ、
もうそれも僕別にボケたくて言ってんじゃなくて本当にそう思って言ってるからみんな爆笑の渦だったんですけど、
うん、
まあたった一日でこんなにも自分の人間としての生き物としてのなんての能力、
ああ初日の話だったんですか。
それはね結構2日目とかですけど、
そう、
うん、もうねこれからが思いやられますね。ただ演劇自体は面白くなりそうなんですけど、精一杯ありますけどね僕もね、
はい、
まあ恐ろしいことですよ。
まあ、演劇なんてねセリフや段取りを覚えないといけないから大変ですよね。
セリフで精一杯でね、もうセリフを覚えて頭の中がパンパンなのに、
はい、
こうみんなが仲良くなるためにこうちょっとした遊びみたいなことするんですよ、ゲームみたいな。
なるほど。
それでそれがまた人の名前をね覚えるためのゲームだったりするから、
ものすごい覚える
のが苦手。最も僕が人の名前と顔を覚えないじゃないですか。
俺もです。
もうその最も苦手なことをやらなきゃならなくて、
うん、
まあパニックってセリフが飛ぶわ、名前も覚えたのに言えないとか、
はいはいはい、
もうなんかね最もそのゲームでしてはいけないことばかりしていて、
うん、
なんだろう、わざとやってもここまでできないなってぐらいのすごかったでした。
なるほど。
いや明日も稽古ですよ。
それはもう頑張るしかないですね。
まあね、いや全体は面白くなりそうなんですけどね、ただ自分がそれ足引っ張りたくないプレッシャーがすごくて、
あそう、
あと稽古がなんかね西麻布とかね、なんか目黒とか都会にあるんですよね。
ちょっと行きづらいですね、
うん、とにかく自分が慣れてない街だから、まあなんか稽古が急に休みになった時の開放感がすごくて
やったーっつって
もうびっくりしちゃった。普段フリーランスだからさ休みとか気にしないんだけど、やったー休みだ何しようみたいな異常な興奮。
何したんですか。
まあ、結局はろくなことできなかったんですけどあとは本当はブルボン小林さん長島優さんの新刊が出たイベントがあったから、
はいはい、
それに本当は行けばよかったんですけど、僕もその日行けないと思ってたから、その稽古があるから、予約もしてなかったし、忘れてしまっていて、一日が終わってから行けばよかったと思いました。
なるほど。
ね。本当に。こんなですよ、皆さん。
はい。
小泉さんはどんななんですか。
俺はなんか、俺もポッカーやっちゃいましたよ、この前ね。地元の長く続いてる雑誌があるんですけど、その、打ち合わせをもう唯一対面で打ち合わせして漫画の内容を決めるっていう大切な打ち合わせなんですけど、月曜日だったんですよね。もうすっかり忘れて家帰って子供と風呂入ってお酒飲んで、気がついて夜中ベッドで子供寝かして起きて11時過ぎぐらいに、あお待ちしてましたけど来られませんねってメール見て、うわーっつってもう汗がダーって出て、もうね、
それどうなったの。
よく日やってもらいました。恥ずかしいし申し訳ないしで、うわ最悪だって思ってましたよ。
僕、
うん、
トークイベント呼んでいただいてて、
はい、
中村さぎさんと鈴掛慎君っていう歌人の人もね、で夜中になんか目がハッと覚めたら、なんかねもうとっくにトークが始まってる時間だったんですよ、時計見たら。
はあ、
でもね、あごめんこの話してましたっけ僕。
わわかんないです、俺も忘れっぽい。
なんかごめんちょっと遅れるとかっていうふうに慌ててその鈴掛くんのツイッターに
はい、はい、
申し訳ないって送ったのね、
はい、
それでもう髪も洗えないとか思って歯も磨けないとか思いながら、
うん、
服着てドアガチャッと開けたら真っ暗で、
はあ、
12時間間違えててまだ深夜だったん
です。12時間先の話でしたか。
その時なんかね、あまりにも疲れててぐっすり寝たから、はあ、すごく寝た感じがあって、まだそんなに寝てなかったんですよ、時間的には、うんうんうん、だからもちろん全然余裕で間に合ったんですけど、恥ずかしいことにもう平謝りしちゃったから、
もう俺お菓子持ってきましたよ、ゆっくりお菓子持って、しかもねその当日お風呂入ってる時に、普段僕と入ろうよっつってもすっごいぐずってなかなか入んなかったり、僕とは入んなかったりする上の男の子が、うん、なんかスッと来てなんか体洗うのもいつもものすごい嫌がるのに、なんか素直にやらせて今日絶好調だなな
んかでもそれ不思議ですよね。
そう、
不思議なスポットですよね。
そう、なんか今日はうまくいったなーなんつってようようと寝てましたよ
あでも僕もあったな、ちっちゃい時とかに、なんか模擬試験とか予約しといて忘れちゃって、なんか今日は時間があるなと思って気づくと、模擬試験だったりとか、会社員時代も、
会社員とかそんなのポカやったら大変ですよ ね。
なんでこんなに本を読む時間があるのかなと思ってたら会議室ポカしてた
りとか。いやだからね、僕普段新潟でそういう人と待ち合わせたりする予定なんかほぼないんですよ、
はい、
東京には来るときはいろいろ詰めてこう段取りするんですけど、だから新潟でやるのなんかたまにやると本当抜けがちなんですよね。
まあね、それはでも怖いことですよ。
切り替えがなんかできてなくて、
僕も何もかもスケジュールは日記に書くにしていて、日記読んでくださる方がいるからいるようなんですけど、そうすると増野さんこの日はダブルブッキングがありませんかとか教えてくれる人がいて、
ありがたい、
調べると確かにそうだったりとか、もうそういうことで日々ね、
そうそうそう、
うん、過ごしてますよ。
あ、ね、まあ、年に 1回か2回多分やってる気がする。
そうですね、もうそれ、そうそう、自分がそういうことしがちだから、うん、まあ、12時間早かったのはいいケースですよ。
そうですね、ま、ラッキーでしたね。
そうですよ、
何も迷惑かけてない。
はい、
さあ
ということで、どっちからいきますか、このゴミの話から、
ね、ゴミの方からいきますか。滝沢秀一さん、まあ、シンガンズのね、お二人いらっしゃって、
はい、
新潟出身の方はこちらの方じゃない方の人でした。
そうですか。
はい、
なんか僕はツイッターもフォローしてて、滝沢さん、で本当ゴミのことをいつも書いてらしてね、なんか興味深かったので、この本読みたいとずっと思ってて、本屋さんに行ってずっと探してたんですけど、いくら探してもなくて、新宿まで行っても阿佐ヶ谷でもなくて、で、まあ、ツイッターで手に入んない、でアマゾンで累計だったから、
そうそうそうそう、
あ、手に入んないって書いたら、なんかちょっと申し訳ないことに出版社の方がね送ってくださっちゃったんで、
僕アマゾンで買いました、
申し訳ないんですけど、でもまあすごく期待通りね、
う
ん、
面白い
本ですよね。
そう、あのね、最近ゴミ収集とかは僕北の国からずっと見てて、純くんが何かっつうとゴミ収集の仕事に従事してたんですよ。
はいはいはいはい、
それでゴミの集積場に行って廃品の電化製品を持って帰って家で直したりして再利用するっていう生活をしてたんですけど、その表現がね、薄っぺらく感じるほど素晴らしかった。
いや、なんかこう知らないことだらけでしたね。
面白い。特にね、ゴミから生活プロファイリングするとか、
お金持ちの人と、ま、お金持ちじゃない人の差とかね、
うん、面白い、
考えさせられたね。
そう。
あと謎のゴミね。えのきのバターの炒めたものが大量にとかね。
そう。
だから小説みたいな味わいでしたね、そこはね。
うん、面白かったですね。
あの、えのきのバターで炒めたのが大量に出てくるってどういう、それドラマになりそうですけどね、うん、そういうの。
あの、ゴミを中心に据えた、その、なんか、方位感覚みたいなのがすごく面白くて。
うん、面白かった。
あの、ゴミ収集に従事する人も面白ければ、
うん、
ゴミを出しに来る人も面白いし。
あ、だから、本当それね、映画になりそうでしたね。
そうそう、漫画にしたいって思いましたよ。
あ、そういえばいいんじゃないですかね。
ああ、まあ、フィクションで、そう、これノンフィクションじゃなくて、うん、フィクションの中にそういうのを入れて、ストーリーにしたいなって思いました。
なんかほら、あの、仲間たちも例えば役者志望だったりとか、そうそうそうそう、声優志望だったりとか、もっとボクサーとか、
うん、
あとボクサーやりながらもそれだけでは食えないから、
うん、
結構強いのにゴミやってるとか、ね、
ゴミ屋顔になるよっていうのとかね。
そうそう、長年やってるとゴミ屋顔になるよとかね。
そう、
あと最初の頃の収集者の人が自衛隊上がりの人が運転してて、あとがボクサーだったっけ、
う
ん、ボクサーだったっけだったせいですっごくスピードが速くて、
うん、
自分はボクサーじゃないんですって言いながら頑張るとかね。
ねえ、そう、やたらダッシュさせられちゃう、
うん、
体にはいいんですよ。あとね、夏場のきつさとか、
あ、すごいリアリティがあったのがさ、うん、水ではなくて塩を舐めると適面に治るって、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、頭痛が治る、
すごいよね、そのリアリティ、
熱中症のね、
なんかさ、水とかじゃないのですと、
うん、
塩、しかも塩飴だと口の中がベタベタしちゃうから、
うんうんうん、
塩ですと、
うん、
すごい説得力でしたよ。
僕もマラソン出た時塩を手に振ってくれるサービスがありましたよ。
それ舐めるの？
そう、
人間、生き物としての何か根源を感じさせますね。
まあ、僕は舐めてもしょっぺーとしか思わなかったんですけどね。
だからもう限界までいくとじゃないですか。
そう
うん、いや、僕前からその自分もね、たった2年間ですけど、その芸人事務所で漫才とかコントとかやってた時に思ったのはね、
うん、
もう違う仕事しながらでも、うん、ずっと芸人を続けることが一つの正解な気がしていて、
うん、
そのみんなね、ブレークを狙って今の人生は仮の人生で大逆転するぞと思って生きちゃうんだけど、
うんうんうん、
そうじゃなくてもう自分はゴミ収集の仕事もしながら芸人もやりますみたいな、うん、ずっとそういうのを保てる方が、
うん、
後の成功の可能性も高まる気がしてきたな。
まあでもね、まあ、文章がまず素晴らしいですし、
なんか本も結構書いてらっしゃるんですね。まあ、
そうです
ね。すみません、私芸人本詳しかった粒なのにちょっと存じなくて、
アマゾンで見たらいっぱい 2,3 冊出てきて気がしますよ。
まあ、芸人で文章書けたらね最強ですよ。もうね、普通のただの物書きなんかはね書くことないけど、芸人さんはいくらでも書けますよ。
そうだからね、本当に芸人でそこそこ売れてる人よりもずっと豊かな、なんか創作のヒントと常に触れ合ってるみたいな、
本当にね、
そういう感じがしました。本当生の本当の情報じゃないですか。
そう、あと人間ってものを考えさせますね。ニコニコしてたはずのおばさんが急に人格がおかしくなっちゃうとか、怖かったですね。
あとね、ゴミ清掃ってやっぱ人がもういらなくなったものや汚いものを押し付けられる立場の人じゃないですか、そういう立場の人に対するなんか差別意識みたいなのを
あるんだね。
そう、すごく受けなきゃいけないっていうような、
まあね、なんか想像しないんだろうね、そのゴミを収集する人、なんか栗がいっぱい入った袋をそのまま出しちゃうとか、
そう、
普通手に刺さっちゃうから、ちょっともうちょっと何重にしようかとかさ、
ゴミを扱う人はゴミのような人間だとでも思ってるかのようなひどい人がいるじゃないですか。
この辺考えさせられますね。ゴミね、でも僕ゴミをねいつも捨てるのが結構一大仕事で、なかなかその実感通りに起きなかったりするから、ゴミ溜まっちゃって、ゴミ出せた時の解放感がやっぱすごくて、わざわざ日記に書くぐらいなんですよ、今日はゴミが出せたって。だからそういう意味でもこのゴミの方が気になっていて、なんかこう分別のこととかもね、昔はプラスチックは分別しなきゃならなかったのが今燃やせるとか、やっぱちょっと知るだけでもだいぶ態度が変わるようなことが書いてあって、やっぱもうちょっとこう私たちも知っておかないといけないことが多いですね。
武田教授っていうゴミに詳しい先生がいらっしゃって、まあ、でも震災の前ぐらいにすごく流行って読んだんですよ、水道橋博士が勧めてらっしゃって、
はい、
その人はペットボトルの回収なんてむしろ石油を使うから全然エコじゃないって主張されてて、燃やした方がいいんだみたいな、だから一方でもその理屈ももう古いのかなって思いました。
それどうなんでしょうね。人によって確かにペットボトル の、こう分けるのがかえってエコじゃないっていう説は、
輸送とかそのなんかでいろいろなんだかんだで石油を使っちゃうから、それで得られる石油、使う石油に比べて元リサイクルできる石油と、なんか非常に率が悪いみたいなことをおっしゃってたんですよ。
なんかね、なんかでもほら埋め立てて廃にしてかなりちっちゃくなって埋め立てても、もうそんなに埋め立て地がないとか、
そう、
何十年しかないとかね、そう、結構深刻で、なんか核のゴミとかのことはさ、は本当にどうしようもないなと思ってたけど、普通のゴミもそんなに大変なことになってるっていうのが、やっぱり知っとかないとね。
そうですね。
アメリカなんかだと土地が広いからゴミが大丈夫とか、日本がゴミ率がすごく高いとかね、1位とかなんだっけ、
世界1、もう比較にならないぐらい。
それはなんだろう、やっぱ使い捨て文化とかがあるから、
やっぱ変に衛生観念が強すぎるから、ちょっと古くなった食べ物すぐ捨てちゃうし、あとそのなんか羊羹食べるのに4つ包装紙破んなきゃいけないみたいな。
あ、それはもう本当に日本っぽいですよね。
ほらゴミ総発生量はアメリカに譲りますが、日本人が1人1年間ゴミを出す量は320キロ、2位のフランスが180キロ、もう倍近いですよ。
まあ、でも食べ物の破棄問題とかはね、やっぱよく言えますよね。
そう、
その経済的には作って破棄した方が回るんだけども、まあだからそのスウェーデンでしたっけ、そのゴミを捨てるのにお金がかかってしまうから全然ゴミが出なくなったっていう、むしろゴミ不足だと、
ゴミ不足でよその国から
輸入してると
原料にもするっつってね、
それはそうなるべきですけどね。いや
ぜひね、この本は倉本壮さんに読んでほしいって思いました、うん、
これはでもこの本が原作として、あの芸人さんとか声優さんとかいっぱいいろんなキャラクターが立ってる感じのドラマにしたりして、ちょっとずつ1回に1個のエピソードが出てきたら普通に面白そうですよね。
面白い、
うん、あの孤独のグルメみたいな感じで作るといいんじゃないかなそれ最後にマシンガンズ滝沢さんが来て、ほらあのくすみさん枠でゴミについての豆知識を喋って終わるドラマとかをやれればいいんじゃないかな。
ねえ、
うん、いやこの本って もっとたくさん並べればいいと思うんですよ僕あの、うん、やっぱ芸人本コーナーっていっぱいオードリーさんの本とか並んでるんだけど、うんうんうん、この本が結構平積みしてるのはまだ見たことなくて、ちょっとある。
あ、僕買ったらね、さん釣りでしたよ。あ、
だから結構増刷は知ってるんでしょうけども、僕のデビューした20年ぐらい前は、本ってこう売れそうだと思ったら頑張っていっぱい印刷して、とりあえず並べると売れるんですよ。で今はこう全部品切れになって注文が来てからでないと増刷しないから、結構社運をかけていいような気がしますけどね、この本は。
そうですね、うん、なんかね、そういう今増野さんが言ったのの尻馬に乗るようで気が引けるんですけど、うんうん、なんか賞取ってほしいぐらいな本ですね。
あ、なんかでもどうだろうね、何かあるかもしれない。
ノンフィクション大賞みたいなやつ、
うん、
だって本当に意義深いもん。
そうですね、あとはそのさ、そういうことをさちゃんと楽しく面白く伝えようっていう意識がね、同じことをつまんなく言うこともできたと思うんですよ。
そうですね、
そこがやっぱさすがですよね、これだから同じ経験してる人なんていっぱいいるっていうか、一緒に働いてる人だって同じ経験してるじゃないですか、
うん、そうですね、
でもこうは書けない気がしたな。
そうですね、
まあ、あと続けてることが偉いですね、
やっぱり
ね。
そう、6年かな、6年、うん、7年でしたっけ、
うん、
いやでもね、何でも本当こう例えばね、
うん、
今日俺は漫画家になることに決めたぞっつって明日から、あ、今日もう俺は漫画家だっつっても、
うん、
そんなの何の信用もないじゃないですか、うん、でももうこの滝沢さんはゴミ収集のもう黒帯ですよ、
うん、このね前半にねちょっとした言葉と絵が描いたのも楽しくて、はい、あ、
この絵も素晴らしく良かった。イラスト
僕気に入ったのは、お子さんが人は仕事を2つするもんだと思っていて、小宮さんと何になろうかなって言うのがすごい可愛い、うん、
うちの子はね、僕が絵を描く仕事だっていうのは分かってるんですけど、
うん、
今日はキューレンジャーと仮面ライダージオの絵を描いてきてね
って仕事として
分かったよっつって出かけるんですけど、
かわいいねいやでもなんか人間模様として面白かったな。そのすごく上品に見えたおばさんがね、急にその缶のゴミを持っていかなかったことに逆らみして、急にストーカーみたいになっちゃうとか、
うん、
怖いね。
そうですね、
人ってどんなことで壊れるか分かんないね。
あのね、うちの近くに焼却場あるんですよ、
うん、
そこにね粗大ゴミとか、
うん、
あの東京と同じでラベル貼ってあの取り来てもらうっていうのもあるんですけど、
うん、
車に乗るサイズだったら自分で持ってくと安く回収してもらえるんですよ、
はいはい、
それがねすごい楽しいんですよ、
うん、
まずね車であるそのゲートみたいなとこ行って札を取ると車の重量を測るんですよ、
うん、
で品目をこう書いて、でその捨てる場所に行くと職員がいっぱいいて、
うん、
仕分けしてこれはこっちこれはこっちって出して持ってってくれて、
うん、
で帰りにまた車がゲートみたいなところで重さ測るんですよ、
うんうん、
でその減った重さの分がお金なんですよ。
へー、あ、だからそういうなんかゲーム性とか達成感みたいなものをゴミにも仕掛けていくといいのかな。
そうだからね、収集してもらうとなると時間もあり、あ、普通にね燃えるゴミとかもやってくれるんですよ。
うーん、でもさ、ゴミって本当地域によって違くて、僕が前住んでた地域はゴミ袋が有料で、それでそのそれに入れるからなるべく有料だからゴミを少なくしようと頑張るとか、
うち有料です、
うん、この中にも本にも書いてあったけど、
うん、
水分を絞るだけでだいぶかさが減るとかね。
あ、そうですね、うん、燃やす時の燃料もかからなくて済むっつってね、うん、
そうか。これでも怖っ、あ、そうだ、人間模様でね、
うん、
ゴミを自分で出し忘れたくせに収集しなかったって嘘をついてくる人がいる話が出てくるじゃないですか。
最悪ですね。
本当に恐ろしいですよね、
うん、
これさ動画とか撮ってけばいいんじゃない、このちゃんと亡くなったことをさ。
そうですね、う
ん、確認するように、なんかこう
監視カメラつければいい。
なんかさ GoPro だっけ、こう頭につけるカメラじゃない、はいはいはい、あれを絶えずみんなつけといて、ちゃんとほらなかったでしょっていう証拠を見せるようにしないと、
うん、
かわいそうすぎるよね。
本当ですよ。
だってさ自分のミスなのに人を怒鳴ることでごまかそうとしてるんだよ。
そう、
人の醜さここに極まれてたよね。
ねえ、罰が当たってほしいですね。
恐ろしいわねえ。なんかあとロデオボーイをみんな捨ててるとか
一時期それが多かったって
、うん、日本社会の縮図のようだよね。
そうですね。
いや、あとこうさゴミ清掃の仲間たちがさだんだん志が変わっていくとかも悲しかったねうん、
あれ悲しかったですね。フィリピンに行きたがってるおじいさん
あったね。
そうだ、誰かにきっと聞いた話なんでしょうね。
だからそれもさ、そうそうそう、そのあんまり詳しく言うとあの読む楽しみが減っちゃうけど、
そうですね、
もう一個一個が本当に短編のね映像として見てみたいよね、う
ん、あの最初ね読み始めた時ちょっとねもうギリギリだったんですよ、うん、木曜ぐる金曜かな読み始めて、やべ字が小さいって思ったんですよ、
はいはい、
だけどすっごい面白いからぐいぐい引き込まれて、
うん、
すぐ読んじゃいました。楽しく読めた。
すごいよね。これでももうクソ話来てるかもしれませんけど、この中の一つのエピソードだけでもじゃあ小説に書こうとして書いたら、すごく面白くなりそうな気がする。
面白い、
うん、そうっていうかその宝庫で物を作る人だったらこのエピソード元に話作りたいとか、
うん、
いっぱい入ってましたよね。
そう、倉本総さんにねこの本を読んで純くんのねスピンオフ作ってほしい。
あ、ちゃんとそこを描いてと
そう
違うと、
そう
あの描写は、
うん、
そういえばそうだよね。ねえ、なんかだからこうさ、人って想像しないことがこんなに多いんだなってことを考えさせられたな。
はあ、
ゴミってだから昔から鬼畜の人がゴミをさ漁るとかさ、
うんうんうん
う
ん、
そういう注目のされ方をしてきたと思うんだけど、そうですね、まあね、うん、いやだから面白いって言ってはいけないのかもしれないけど面白く書いてありましたね。
いや完全に面白かったですよ、
うん、あの深刻なんだけどね、でも、うん、いやすごくためにもらいました。あ、こういうこと気をつけようってこといっぱいありましたよ。
僕が聞いてるラジオでは伊集院光さんと若林さん、オードリーの若林さんが、
うん、
むっちゃ褒めてましたよ、紹介もして。
いや素晴らしいですよ、あのでもいっぱいこれからもまだ書いてないこといっぱいありそうな気がしたら、
そうそうそうそう、
うん、
第2弾第3弾ね、うん、出てほしい。
いやこれ力のある人がちゃんと関わってほしいな。その映像化にしてもすごく面白くなると思うから、うん、中途半端なもんじゃなく、
そしてどんなに売れてもやめないでほしい。
そうですね、あ、本当ですよコンビニ人間のね、
作者が
コンビニをやめないように。
そうそうそう、
だってさ笑いとかってさすごく売れてもさ、
うん、
ずっと売れるかどうか分かんない仕事だからさ、
うん、
なるべく共存できるといいですよね。
そう、
うん、いや皆さん読んでみてください、ぜひ。今やっとでも書店にもちょっとは並ぶようになったから、
はい、
あの近所の本屋さんでも平積みにはなってないけど棚を見ればちゃんとありますので、でも他の芸人の本の山積みに比べた時のなんであんなに山積みになってるんだろう、他の芸人の本は。
売れてるからじゃないですか、
売れてるのかな、
芸人自体として。
あ、芸人として売れてるからか。そうか、僕はその人気度みたいなものに鈍感なとこがあって、自分が好きか嫌いかで見てるから、そうか、売れてる人たちなんですね、あの山積みの方たちは。
そうでしょう。
そうか、まあそうでしょう。
ファンが買うから。
まあでもそれはそれでね、いいでしょうけどね。まあでもいい本をね、書いてくださってありがとうございました。
ねえ、元からツイッターがすごい評判だったんですよね。うん、僕は全然最近ツイッターろくに見てないですので、
うん、
あの知らなかったんですけど、
うん、いやなかなか 告発でもないからね、そのこんなにひどい現場だったっていうさ、憎しみを込めて告発するんじゃないからね、現役でやってるから、そこも良かったな。
そうですね、
恨みつがましくないんだもん、
うん
うん、あとすごくおもんばかってて、自分ひどいそういう嘘をついたりすることに関してもそういう気持ちも分かるとまで言ってるわけじゃないですか、
うん、
そんなに分かってあげなくてもと思ったって僕は憎んでもいいのに、そういう嘘をつきたくなる気持ちも分かるけどって感じで書いてるから、
うん、
すごいなとね。
そうですね、
うん、後輩にはゴミ先輩と呼ばれてたりするとかねもう素晴らしい数々のエピソードでした。
はい、ということで皆さんぜひこのゴミは収集できません、マシンガンズ滝川秀一さんの本をお読みください。
はい、
面白かったです。
あの前半は絵もいっぱいあるので、
そうですね、このイラストも素晴らしいんですよ、うん、僕大好きな感じです。
結構読めるとこだけパラパラ読んでいてもね、いいと思いますよ。全部網羅的に読もうと思わずに。
そう、滝沢さん絵がうまいなって思ったら他のイラストレーターの方の絵でした。
そうですか。
イラストはね、田中亮介さんです。
田中亮介さん、
そう、
人かな、
カタカナで田中亮介さん、
芸人さんとかなのかな。なんか僕大バカ野郎さんって知ってる人だと思う。ソニーの先輩だと思うな。
大バカ野郎さんって誰ですか。あ
の協力で書いてる名前の方。
あ、本当に、
うん、大バカ野郎さんもこういう仕事されてるのかな。
へえ。
ソニーはあの水道検知の仕事してる人が多かったんですけど、
はい、
うん、芸人さんはとにかくライブの合間にやるバイトがとっても大事なんですよ。
うん、
僕は物書きだったせいでもう何も仕事できなくなっちゃって、
うん、
2年でもう力尽きてしまったんですけど、よくみんなあんなライブしながらバイトして稼いで生きてると思いますよ、
うん、
うん、芸人ほどこう人がいっぱいいてものすごく能力が高くても報われないっていう世界見たことないですね。
へ
え、うん、恐ろしい世界ですよ。
さあ、じゃあ東十条の女いきますか。
はね、でこれ僕小山さんの本で、まず小泉さんに読んでいただきたいと思ったのは、
はい、
これ読むと、あ、こういうふうにこれを小説にしていいのっていう感じに思いません？
いやでもね、
難しかった。
あのやっぱ表題作東十条の女は
面白いね。これ
面白いけど、うん、こんなの俺書いたら妻に大激怒されるじゃないですか。
うん、まあそこはね、小野さんはその辺は覚悟が座った方だから。
奥様は怒らなかったのかな。
どうだろう。まあ、
それを前提で結婚した感じなのかな。
もうなそれ知ってるんじゃない。あの元々小山夏津さんっていう人は、モテない男っていう本がヒットして、ですごいそれで名を届かした人なんですよ。
あ、そうなんだ。
モテない男で本当はでもモテない男よりももっとヒットした本も出してらして、
うん、
なんか世界史かなんかの本を新書で出したらそれももっとすごく売れてるらしいんですけど。
世界史
世界史のことを、まあ、教養のある方だから日本人のための世界史入門って本が、なんか確かすごく売れて10万部以上売れて、もうん、なんかそのそうするとなんか豪華な本のデザ豪華な本にしたものをもらえるらしいんですけど、でモテない男もかなり大ヒットで、それで結構名刺代わりになって、でもモテない男って本がヒットしたっていう風に思って読むとさ、嘘だと思うでしょ。モテるじゃないこれ読むと、
ね、童貞放浪記は
映画で見ましたよ。そうそう、それの原作者ですよ。
あ、童貞放浪記がモテない男じゃないんですか。
う
ん、
だからモテない男はそれをもうちょっとツイスト風に書いたもので。
あ、そうなんだ。
テホロキも面白いけど、本当はね、小説として読んだときは、あの芥川賞候補になった作品が2つあって、
はい、
お父さんのこと書いた、お父さんが死んだ時のこと書いたのと、はい、お母さんが死んだ時のこと書いた小説があるんですけど、両方芥川賞候補になっていて、本当はその方が小泉さんが読んで楽しいと思うんだけど、
はははは
あの僕がこの本をお勧めしたのは、
はい、
あの自分が小説書いてて苦しかった時にね、どう書いていいか分からなかった時に、
うん、
これ読むといろんなバリエーションが入ってて、
うん、
あ、こんなことこんな風に書いていいのっていう風に、あとこれ小説なのかなって思うようなさ、例えばナディアの系譜とか、こんな書き方で 小説として成立させちゃうんだっていう。
まあ本当変な小説ですよ ね。なんか普通小説だったら情景描写があってとかそういうの一切無視してますもんね、うん、
でも多分長い歴史の小説いっぱい知ってる方だから、そうすると小説っていろんなものが昔からあって、ただ私たちが現代に来てると現代小説ばっかし読んじゃうから、
なるほど、
それに慣れちゃってるけど、本当は過去の小説も短くてすごく描写がない小説だってあるわけなんですよ、
うん、
っていうことを知った人の強みっていうか、
うん、
あのいろんな芥川賞の受賞作を網羅的に読んだりとかしてる方だから、
うん、
あ、なるほど、これでありなんだ、しかも面白いじゃないかと思ったりとか、例えば僕最初の方に出てくる、
はい、
あの短編なんて純一郎の片思いって言って、あの読んでいくと、
はい、
谷崎潤一郎がモデルなんだよね。
谷崎潤一郎が主人公なんでしたっけ。
そう、谷崎潤一郎本人の話なの。
あ、
で谷崎潤一郎が実は結構好きな人のことを、好きな作家のことを批判的に書いてしまって、
うんうん、あ、そうだそうだ、
だけど
夏目漱石が好きなんですよね。
そうだけど本当は好きだなと思ってるんだけど、いつまでもその思いは片思いのまま、
うん、
なんか人生が終わるみたいなすごい短い短編なんだけど
そうそうそう、
これとかもさ読んでるとさ、人生って無常だなって気になるじゃないですか。
夏目漱石さんはなんで俺のこと褒めねえんだよみたいな。
でもそういう気持ちあったに決まってるよね。で、谷崎潤一のことは研究されてて分厚い本を出してらっしゃるから、それでその後のね、ささめ雨っていうのも、そのささめ雪からちょっと、
これは図書館職員の話ですよね、うん、
これも、これは国風があるのは、
あ
の主人公のヒロインの女性は自分じゃなくて、自分の思わせる作家の人物を女性の視点から描いてるんですよね。
ああ、この、 あの年寄りのおじさん作家はが本人なんですか。
ちょっと頑固っぽい作家が出てきて、 その人が本人のイメージで、そのことを女性の視点で描いてる。
そうですね、
っていうのが工夫だったりとか、でその合間合間に文学の知識が挟め込まれてとかするし、
自分と女性職員がなんかスキャンダルになってるのも、うん、自分で描く。
そう、それもなんかちゃっかりしてるしって面白いしね。
そうですね。
ナディアの系譜が、ナディアって何かと思うと、あのアニメのナディアなんですよ。
あのガイナックスのやつです、ね。
そう、それでナディアが色黒だってことから、うん、連想でいろんなことを思い出していくっていう話だし、
そうですね。
あと、神谷のおじさんって作品が、これはインターネットの公式サイトにあの載ったものだったんですけど、そのヌエのいた家っていう芥川賞候補になったお父さんが死んだなしの小説で、はい、差し障りがあるからと思ってカットした部分を元に書いた話なんですよ。
え、これはヌエのいた家
に
本当は入れる部分だった。
あのこの中にちょっと短い部分だけど、あるシーンの部分をカットしてるんですよ。であの芥川賞候補になる前に書いて雑誌載せるときにカットして、
うん、
でだけど本にするときにカットした部分戻したんだけど、戻し忘れた部分があるっていうふうに書いてる小説なの。だから本当はその作品読んでた方が面白いですよ。
そうですね、これなんかね、う
ん、分かんなか
ったでしょ。読みにくかったです。
それはね、なぜかというと他のもの読んでると分かる話だから。
いや、なるほど。
でその後東十条の女っていう、
これが面白かった、
すごい面白い招待作があって、
これがでもね、女性に対してこんなに辛辣に書いて大丈夫かなってハラハラするぐらいですよ。
でも面白いよね。これがもうメインだと思うんだけど、最後のやつが走れムロスの作者っていうので、
うん、
実は有名な走れムロスっていう太宰治の小説はある詩人の人の詩を元に書いてるから、
うんうん、
その詩人の翻訳した人が怒ってもいいのにその人は怒んなかったってことを、
うん、
その詩人の翻訳した人の視点っていうか立場でこう表現した作品で、そういう意味でだからちょっとお勉強にもなるという感じの短編集なんですよ。だけどその表題作が本当にスキャンダルなあの私小説でね、この帯部にある自分とセックスしてくれた女に対してはその後少々恐ろしい目に遭っていても感謝の念を抱いているっていう、
うん、
こういう文章が出てくるような小説ですよ、
うん、
またセックスがいっぱい出てくるんですよね。
あとタバコがすごい出てきます。
そう、タバコ大好きで、タバコに関しては禁煙ファシズムと戦うっていう新書を出してるぐらいだから、タバコを吸えないってことにすごい反発されてる方なんですけど、あ、だから小谷夏さんの禁煙写真って必ずタバコ吸ってるんですよ。あの皆さん見てほしいんですけど、大抵どの写真もタバコ吸ってますよ。
これ出てますよ。
これ載ってたかな。
載ってないな。 僕顔知らないですから
ね。小山さんの写真をね、でもここにいっぱい本あるから。
そうだ、文学の、あの女遍歴。
そうですよ、今までも取り上げてますよ。
そう、
人文学とは何かとかも。
ああ、
これ写し、これは似顔絵だ。
本当だ。あ、でもね、文豪の女遍歴読んでたから、ちょっと知らない作家がいっぱい出てくることに慣れてましたよ。
あ、そうですよね。あ、でもこのね、そうだ、この週刊読書人っていうすごい面白い新聞の、
うん、
新聞形式の書評誌っていうのがあって、
うん、
いろんな書評が載ってる本なんですけど、
うん、
これで毎回小野さんが芥川賞について話をするっていう連載してるの。で、これが小野さん。
おお。え、片目つぶれてんですか？
うん、違う、光ってるだけ。
あ、そうか。
うん、
へ
え。で、これは芥川賞についてこういつも小野さんがすごい厳しいこと言って、相手の作家とか評論家の人がすごくフォローに回るっていうすごく面白い対談なんですけどこれですよ、小野さんは。これタバコ吸ってないね、珍しく。
そうですね、
いつも吸ってるんだけど。
武将ひげでね、ブライ派っぽいじゃないですか。
そう、小野さんはでもこういう見た目だから結構文化人好きの女性にモテるんじゃないかな。あとね、おしゃべりが面白いんですよ、小野さんって。
あとやっぱ東大がすごいですよ、
うん、あとそういうことを言うの、はっきりと、
ええ、
自分は、僕小山さんですごく好感持ってるのはさ、自分は頭いい女性しか好きじゃないですと。
うん、すごい。
だから顔が可愛くても頭が良くないと急に冷めますみたいなのが書いてるのが、
ね、著作を出してない人を下に見るとまで書いてました
よ。書いてあった
とんでもねえな。
すごい、それさ、みんな実は思っててさ、言わないことじゃない。
思わないっすよ。
あ、でもさ、僕はそこまで思わないけど、その人がそう思うのはしょうがないじゃない。
まあそう思ってんだからしょうがないですよね、うん、
いや、そういう素直さが続かないんですよ。
そうですね、
読んでて、
うん、あとね、やっぱ東十条の女で面白かったのは、この女はすごく名器だし、
うん、
セックスがバリバリにものすごくいいけど、
うん、
サリーちゃんに出てくるヨッちゃんに似てるっつって。
そうそう、だからそこで読者がさ、羨ましく思わないじゃないですか、きっと、うん、そこがいいんだと思う。
俺でもね、多分ヨッちゃんみたいな感じ好きです
よ。あ、そうですか。例えばさ、自分が出会い系に登録して、マッチングアプリだっけ、出会い系に登録して写真を送ると返事が来なくなるとか、そういうのがすごくさ、素直でさ、あ、この人は主人公はイケメンじゃないんだなっていうふうに思うじゃない、
うんうん。
まあ、小野さんは小説の中でお父さんがすごく男前だったらしいんですよね。でもすごく、ね、
小野さんも顔かっこいいじゃないですか。
うんとね、
サイクじゃないですよ全然、
うん、文化人としてモテますよ ね、
ね、
だってこれ読むとさ、
ほらちょっとこの写真は怖いけど、そんな変な顔じゃないですよ。
あのね、トークとか見に行ったことあるんだけど、本当に面白いの、おしゃべりが。
へ
ー。だから本当はニコニコ動画とかやったら人気出るタイプだし、
へ
ー、芥川賞とか取っちゃって、その芥川賞の受賞の言葉とかをニコニコ中継されたら、
うん、
大ブームになるぐらい面白いんだけど、
本当。
でも芥川賞の候補に1回になった時にすごく怒ってしまったりとか、選考委員のことを全員批判したりしたから、多分ね、芥川賞とかは難しくなったと思うんだけど、でもフェアな選考員もいるから、違う賞、もっと違う直木賞とか、違うタイプの賞とかを取られる可能性はすごくあると思ってて、あと、歴史小説とか、あと電気的なものも書かれてるから、僕は結構もうファンだから、全部では読んでないけど、
うん、
かなり読めるものは読んでて、
うん、
もっと学術的な本も出してらっしゃるからね、全部は読んでないんですけど、この東十条の女もさ、この豪華なハードカバーで、この本って結構豪華なんだけど、
うん、
カバー外すと、カバーの裏側見ると、こう、こっちの黒く塗ってある方もほら、
うん、
茶色い紙だから。
つるつる、このかっこいいの、この、あれが。
なんかジャケット外すとピカピカだったりとか、あとこの紙もちゃんともともとクラフト紙だったりとか、ね、超豪華な本じゃないですか。
だから高いんですよ。2200円もしましたよ。
それは部数が少ないかなと思うんですけど、その表題作がこの、ある種下世話な感じだから、ちょっと敬遠しちゃう方も読んでみるといいと思うんで。
面白かったですよ。
短編集なんだけど、ポイントは文学界っていう、こう芥川賞候補になる雑誌に載ったものと、
うん、
ウェブに載ったものが同列で並んでるところが面白い
ね。そうですね、ウェブに載ったのって自分のウェブサイトなんですか？
自分で載せてんの？
自分の小説を自分のウェブサイトに載せて、それをハードカバーの本にすると、
そう、
すごいじゃないですか。
それがもうね、これからの純文学作家そうだっていう考えらしくて、
うん、
で もうね、どんどんどんどん書いちゃうんだって。そして、だけどなかなか乗んないらしくて、で、この奥付け見ると、文学会、文学会、文芸、コナツ氏のブログ、文学会、コナツのブログっていう並びなわけですよ。
だからね、雑誌に載せてもらおうと思ってたらいつまで経っても載せてくれるか分かんないし、うん、原稿料もらえればラッキーだけど、そうやって発表する時期を逃すぐらいだったら、うん、もう自分でバンバン発表した方がいいっていうのはとてもよくわかります。
本当ですよね。これあれですよ、ほら、私たちも知り合いの岸川慎さんが編集で携わってらっしゃる。
あ、そうなんだ、うん、岸川さん、小山さんの本編集してるんだ、
うん、あとさ、東十条の女でポイントはさ、歌人の M さんって出てくるじゃない。
はい、
気づいた。
あ、あ、気づいた気づいた、増野さんだって思いましたよ。
歌人の M さんが出てきて、どう見ても僕なんですよ。
そうですね。
で、実際対談もしてるから、
うん、
ここ名前出してもいいのにな。で、読んでいいですか。
むしろ出してもらいたいぐらいですよね。
で、ポイントはその後に出てくる漫画家さんが私の別れた奥さんであることなんですよ。
そっちは実名で出てましたよ。
で、最近のことだが、カジノ M さんと話した時、彼が好きになる人は皆詩とか小説とか漫画とか物を書く人なので、物を書く人でないと好きにならないんですか、物を書く人でないと好きにならないんですかと聞いてみたら、そうですねと言った、私もそうである、うん、っていうのがすっごいおかしいよねこれ。うん、でさ、あの昔少し付き合った学者の女にまだ短所がないと苛立っていることで、昔の彼女が短所がないことを苛立っている。
そんなことまで繰り返して腹を立てる。
それでその元子さんっていう人と知り合って結構、
ええ、
体の相性はいいんだけど、
そ
こからすると元子さんは無理なのである。元子さんは軽い主人公のファンなんだけど、うん、そんなにあのそこまで教養はなかったり本は書いてない人だから、
うん、
弁護士事務所で働いてるってことになってるんですよね。そうそう、これではしかも後で分かったが、彼女は専業主婦になりたかったようだ、
うん、
元子さんはその前の年の映画さよならビドちゃんというのを教えてくれた、
うん、
南久太という女性漫画家の原作を映画化したもので、
うん、
っていう、その後ちょっと読まないけど、
うん、
南久太さん私の元子さんだから、それを読み解くとね、あの並んでることのおかしさがあるんだけど、
うん、
まあ、さよならビドちゃんがまた緑ちゃんという人物は、
うん、
作中では語られるだけっていうか、
いや、そうなんですか、出てこない。
ヒロインの女の子と付き合う男がやりちんで、
うんうん、
緑ちゃんって人と付き合ってるけど私にも来るみたいな話なの。
ほう、霧島みたいなんだ。
そうそう、で、なんかまたそのさよなら緑ちゃんって映画見ました？
見てないです。
あの星野なんとかさんってヒロインが、
うん、
すごくなんかちょっと体があのあんまりこう豊かじゃなくて、悲しい気持ちになるけどいい映画なんですけど、
うん、
うん、そうそう、なんかその辺は僕ちょっとそこは一言でなく読んじゃったんだけど、
うん、
これ読むと、自分は正直折にしてるけど言ってないことも書いてないこともいっぱいあるし、
うん、
こういうこと書かれてる小屋野さんから見たら僕の書いた本が何か隠してる感じがあるとか、
うん、
書きが足りない、描写が足りないとか思うのは当然だろうと思いました。あの僕やっぱり書いてないことってあって、なるべく嘘はつかないようにしてるけど、
うん、
もうその正直だったのはすごい昔、離婚直後までぐらいで、
うん、
あんまり書かないように頑張っているから、日記とかにはちょっと書いてた時もあるけども、
うん、
例えば僕と一緒に旅行してくれた人の話とか、
うんうん、
一切書かないから、
うん、
あとやっぱ関係が続いてたりすると書きにくいじゃないですか。
それ無理ですよ、俺は書かないですよ、叱られたくないもん、
うん、ここで書いちゃってて、これもだって弁護士さん、まあ、司法裁判もされたりするんだけど、どこまでそこが事実に基づいてか分かんないけど、刺さりはあるよね。で、奥様に会ったこともあって、奥様すごいあの東大を出てる綺麗な方で、すごい気の利く人なんですけど、
ははは
どう思ってるんですかね。ねえ、でもまあ
まあそういうの俺は書くぞ、だけどいいかっつって結婚してんじゃないですか。
まあね、まあ、
かっこいいな。
今まで書いたものを読んでらっしゃるから
芸術家ですよ。
河野さん、この増野書店に来たこともあって、来た時に何か忘れ物をされていったんですよ。首に巻くなんかマフラー的なものを。で、河野さんにこれ忘れ物ではって聞いたら違うっておっしゃるんですよ。
あ、そうなんですか。
でも奥様に聞いたら、あれ河野のですって言われて、
うん、
えって思ったりとか、不思議な夫婦だな、
うんうん、
不思議なご自身のマフラーなのに、うん、マフラー的なものなのに気づかなかったり、それを小屋のものですっていうふうに何も疑問に持たずに受け止める奥様。
小屋のさんも言っちゃ悪いですけど、発達障害的な何かじゃないですか。
どうだろう。でもこの頭がすごくいいじゃないですか。
そうですね。
だからここまで頭がいいと、
うん、
逆に頭がいいことへの何かなんじゃない。
そっか、
うん、あの頭がいいことによって目をこう気づかないことってあるような気がするんだよね。
あ、
気づいちゃうことが多すぎて他のことに気が回らないとか。
あ、まあ、俺には計り知れないレベルの話ですよ。
東十条の女で僕がちょっとハッとしたのは名前の出し方で、あれこんな名前の女性出てきたっけってつまずく箇所が一箇所あるんだけど、わざとで、そこが結構ある切り替えのシーンっていうか。
弁護士の人ですか。
うん、弁護士の
急に下の名前出るから
。そう、それがまた今まで出してた描き書き方じゃない。でも確かにそういう名前だったことが調べれば分かるんだけど、
うんうん、
あれこの女なんだろうと思って調べると、
うん、
あの人かって分かって、と思ってるとまた展開があるっていうところが、ね、よくできてる小説なんですよね、
うん、
だから事実を元にしてるとしても書き方が上手で、やっぱ読者を翻弄するっていうか、どうなるの、っていう感じで次々と、みたいな。しかも元子さんとはこのままとか、
うん、
ある意味ドラマ的な面白さというか。
まあでもね、簡単にくっついたり離れたりできて楽しそうだなって思いましたよ。
どうなのかな。でもさ、この東十条の女のモデルの人もさ、婚活として出会って、
はい、
である程度大人同士だからちゃんと割り切ってるんだけど、
うん、
やっぱり本当は結婚したかったわけでしょ、
うん、そうですね、
主人公と、
そ
のことのちょっと切なさみたいなものを感じますよね。
そうですね。
で、主人公も別にそれで結婚できないとしたら、じゃあ続けない方がいいのかなっていうことも考えてたりとか、
うん、
でも結構さ、ほら割と主人公は主人公で気を使ってるんだけどさ、
うん、
気遣いゼロじゃないですかっていう、
あれちょっと
気遣いゼロですよね
って
言われるんですよ。
そう、
だからそれまで黙ってて、あ、こんなこと言っちゃうと面白さが減っちゃうのかな、
うん、
でもそれまでのその人のイメージと違うことを急に言ったりとか、うん、あ、やっぱこの人も我慢してたんだなとかさ、うん、でもしそこで我慢し続けてたら結婚なんて破綻するからさ、
うん、
しなくて結婚しなくてよかったと思うんだけど、
うん、
そういうさ、こうやっぱりそれも人間の底知れなさみたいなもの、
うん、
最初思ってたのと変わっていく感じとか、まさかこの人ととか、
うん、
そういうことのこう、なんだろうな、人生の味わい深さみたいなものが、あ、自分はこういうふうに書いたりも感じたりも記憶したりもしてないんじゃないかって気がしちゃったぐらい緻密だったな。うん、でも僕は本当はこれ読んで小泉さんにはご自身の奥さんのこととか書いてほしいなと思って
そんなのはね、妻が死んだらでやりますよ。
そうか、小泉さんでも前言ってた奥さんのことをちょっと愛おしく思った瞬間とか、
はい、まあ、いなくなるとリアルに
会えなくて寂しくなった時とか、
そうそうそう、
うん、そういうの書くと家族円満なのに。
ああ、そっか。
うん。
そうしますね。
小泉さんのあの文章力で素材題材もあって書けると思うんですよね。
ああ、ありがとうございます。
うん、どう考えてももったいないと思ってしまいます。
まあ、今もね、漫画で時折妻のことを登場させるんですよ、育児漫画で。
はい。
むちゃくちゃチェックが入るんですよ。こんなことしたら私が変に思われるでしょっつって、ああもうダメだ、出番減らそうって
まあでもそれは円満ですよ。僕なんて勝手に書かれて乗るまで見せてくれなくて、乗ってみたら僕への悪口が書いてあるんですからあと僕が写生してる描写とかあるんですから。
はあ。
でその漫画を妹が、お兄ちゃん うちの両親にはあの漫画は刺激が強すぎたみたいって言ってたぐらいだから。
見られた。
もうね、そんな文句言いたりするなんて円満なことですよ。
そうですね。
はい。ああ、でもなんか考えさせられたな。なんか、でも果敢にちゃんと出会い系で出会って、
うん、
しかもちゃんと東大出ていて自分のことも知っていて綺麗な女性と結婚できたなんて、
うん、
こんな着実に自分の人生を歩んでる人がいるだろうかってぐらいですけどね。
お子様はいらっしゃらない
んですか。お子様いらっしゃらないんですけどね。
そうか、里親になればいいのに。
ああ、その辺はどうなんだろう。
でもあんま興味ないのかな。
でもいっぱい本を書いてもっともっと書いていただいた方が、まだまだいつも小春さんの書く本ってそれを誰も書かなかったけど書いてほしかったっていうさ、人文学とは何かとかさ、
うん、
あと作家の文豪の女遍歴とか、
うん、
もう本当にいろんな、そういう時にいっぱいありますけど、芥川賞の偏差値、もう芥川賞ほぼ全部もらう時に読んで、
うん、
偏差値つけるとかね。まあほらいっぱい、
本当だ、
本当にないのか、天の邪鬼人伝、文章読本、うまい文章とは何かとか、
はい、
忘れられたベストセラー作家とか、
ま
あ、次とよく、まあ誰も書かなかったけど書いたらいいと思う本を、
うん、福田和也さんが昔なんかそういうのされてましたよね、
あの偏差値をね。
そう、それ読みましたよ、
うん、つけるのやってましたけど、でももうタイトルとか多分笑っちゃうもん僕いつも、
うん、
小野さんがここに来たかっていつも意表をつかれるようで大正解な感じがするっていうか、いやちょっと値段は張るんですけどね。
そうですね。
でもちょっと本に興味あったりする人はいろんな書き方があるっていう勉強になるし、あと下世話な欲望も満たされるから、
うん、
いいんじゃないかなこの本は。
そうですね、面白かったですよ、う
ん、読んで満足感が高いと思いましたよ、
ということで、
はい、
東十条の女、小山敦さんでした。ぜひお読みください。
この週刊読書人同じ号で村田沙耶香さんのインタビューも載ってるから、これよかったら小泉さん読んでください。
ありがとうございます。
あとちょっとこの間言ってたリトルガールズっていう、あの歌人の錦見絵理子さんの本、感想僕が喋ったことがあるやつですけど、
はい、
あの単行本になったのでぜひあの小泉さんも読んでみてください。
はいはい、ありがとうございます。
あと小泉さんのお弟子さんの人の映画が出ます今度。
あれ、
母を亡くした時僕は遺骨を食べたいと思った。
宮川くんの試写場じゃないですか。
小泉さんの、
はい、
学校漫画教室に来てた方の原作の映画。
そうですね、お母さんを亡くされた時の、エッセイ漫画です。
試写場の方ぜひ小泉さんに送ってください、試写場
を。僕が発明したエッセイの書き方の技法を用いて作られた漫画です。
今日もその講座があるんですよね。
今日はでも主に、あ、そうですね、4コマと4コマエッセイの講座です、ね、
小泉さんの講座は本当にプロが続々デビューしているので飛び入れでも一度でも大丈夫なんですよね。
そうですよ、
ぜひ参加してみてください。今日だって突然行こうと思ったら参加できるんですよね。
できますよ。
池袋のコミュニティカレッジ西部の上の方に行って、
はい、
小泉さんの講座飛び出てみたいんですって言えばいいんだよね。何時からでしたっけ。
6時半です。
もう行かないとですね。あと僕の関わった控えの歌っていう、僕が短歌を選ぶときに手伝った短歌を原作にした映画、杉田教師監督の映画が今度公開されて、まだ試写なんですけど、これは小泉さんに試写を渡して、
はい、
ぜひ皆さん興味がある方、あと業界関係の方、プロの方は試写場を差し上げますので私におっしゃってください。あと前言い忘れたやつで、
この前言
って、シネマイミレっていう木戸さんの編集の映画の次号に私がカメラを止めるの監督、カメラを止めるのの上田監督と対談した記事が載りますので、この雑誌はマスの書店でも販売しますので、よかったら読んでみてください。ということで、
そうですね、はい、
今日はこんなで大丈夫なんだろうか。
はあ、いいんじゃないですかね。
僕とすだけ言いたいことがあるの。
おう、何
ですか。このね、東十条飲んでんじゃないけどね、
はい、
僕今までね、人生でね、男ってなんでセクハラするんだろうと思ってたんですよ、よくツイッターとかなんか 股間の写真が突然送られてくるとか、SNS でおじさんが女の子を口説くのが気持ち悪いとかみんな言うじゃないですか。
そうですね。
そういうのを見るたびにスカートめくりをしたことない僕は、うん、なんて男ってバカなんだろうと思ってたんですよ、うん、ところがマスノ書店にですね、マスノさんからすごい卑猥なことを手紙で書いたことがあるっていう手紙が来たんですよ。
へえ。手紙が、封書が届いたんですか。
なんかね、いろんなもの、お菓子とね、いろんなものがセットになってて手紙がついてたの。
ほう。
で、なんかね、俺のおちんちんをしゃぶれとか書いてあったっていうの、
はい。
で、そんなこと僕書いたかなってずっと考えてたのね、
うん、
昔のことだから、すごい昔のことだったんだよ、それが、
うん、
で考えて分かったのが、そういう短歌を書いたことあるんですよ、僕。
へ
え。許さない、死ぬまで俺のちんちんをしゃぶり続けてくれたら許すっていう短歌なのね。
松江監督と加賀君の事件みたい。
でそれは、この短歌は許さないよって気持ちを伝えたくて、ありえないことを言うことで死ぬまで許さないぞって言ってるって短歌なの。
はあ。
短歌だという表現で書いたんだけど、
うん、
その人にちょっと喧嘩っぽくなって怒った時の最後に短歌を添えたんだよ。もちろんそれはそういう気持ちを伝えたくて書いてるんだけど、確かにそこだけさ、普通の文章と思って解釈されたらさ、
うん、
俺のおちんちんじゃなくてちんちんだったんだけどさ、ちんちんをしゃぶれと言ったと人ってことでさ、記憶されてたわけよ。
そうですね。
もう僕死んだ後に、僕その、ね、短歌結構何人かに送ってんのよ。
私も送られた。私も送られた。
男女問わず。
あら。
で結構本人が気に入ってたんだと思う、その怒りの表現として。
はあ。
で冗談半分で怒った時にも書いてたし、本気で怒った時にも書いてたの。
本気で怒った時に書いてたら冗談で怒ってると思われますよ。
でもさ、それでさ、じゃあさ、しゃぶりますよってことに普通なんないじゃない。
そうですね。
だからと思って書いたんだけど、もうそれももう10年以上前のことだと思うんだけど、あ、僕セクハラに無縁だと思ってたけど、すっかり加害者でもあったんだってことが分かってショックでした。
そっか。
でその人には一応ね、そのことをお詫びして弁明したんだけど、
うん、
もしも私からそういうことの文面が届いたことある人は、
うん、
短歌だったってことをまずご理解いただけたら、その短歌自体がどうなのかとか、そんな短歌を人に送ること自体がもうやばいですよっていうことだったら、
はい、
心からお詫びします。
そうですね、
僕死んだ後とかにさ、マスの講師といえば昔私になんかチンチンをしゃべると言われましたみたいなさ、
うん、
何人もか書かれたらさ、
うん、
そういう人だったらというふうになっちゃうじゃないですか。
まあ、いろいろ言葉を選ばなきゃいけないご時世になってますからね。
ねえ、もうなんか自分では忘れてるようなことなのに、
うん、
その人の中でそのことがずっとあったのかなと思って、まあ、その人の手紙の趣旨はまた別の部分がメインだったんだけど、
うん、
ショックだったっていう話でした。
はい、というわけでじゃあそろそろお別れしましょう。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。